イエス・キリストが洗礼、バプテスマをお受けになった記事は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、それぞれに記されております。それで今日はルカの福音書を読んでいただきましたけれども、いろんな同様な記事が他の福音書にも記されていますので、そちらからの引用もさせていただきたいというふうに思っています。今日皆さんにお伝えしたいことは4つのポイントがございます。で、第一は イエス・キリストが悔い改めのバプテスマを受けられたということの説明であります。で、第2番目にはこのイエス様が洗礼バプテスマをお受けになったわけですけれども、この三位一体の神様、父子聖霊なる三位一体の神様の一致した、これはこの理解あるいは同意であったということを学びます。で、3番目にはイエス様が十字架にかかり、また死んで葬られ、またよみがえって天に昇られる、昇天される前に弟子たちに対して宣教を伝道しなさい、そして信じた者たちにバプテスマ、洗礼を授けなさいと命令されたことを学びます。そして最後に第4番目に、それではこのバプテスマ、洗礼を受けることは私たちにとってどういう恵みなのか、どういう恵みが与えられるのかということについて、聖書からお話をしたいと思っております。まず第一に、イエス様ご自身がバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネから洗礼を受けたということであります。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよという御言葉がありますが、バプテスマのヨハネはこの予言の言葉の通りに荒野で叫び始めます。悔い改めなさい。そして悔い改める印としての洗礼バプテスマを受けなさいと勧めました。多くの人たちがこのヨルダン川で洗礼を授けているヨハネのところにやってきて、彼からバプテスマを受けたわけですけれども、その中に実はイエス様もおられました。大丈夫ですか？はい。あ、聞こえてます？大丈夫ですか？はい。で、その中にですね、実はイエス様がおられたわけですね。この群衆の中にイエス様はガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られました。このヨハネからバプテスマ、悔い改めのバプテスマを受けるためでありました。悔い改めのためのバプテスマというのは、罪を犯していて本当にそれを心から神様に告白し、そして神様の許しを求める、それがバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネが授けていた罪が許されるための悔い改めのバプテスマでありました。ヨハネはイエス様が自分のところに来るのを見てですね、それを拒みます。私こそ あなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。ありえないじゃないですか。まあ確かにその通りですね。まあ私も含めて人間一人一人は神様の前に罪人であります。まあ法律上の罪を犯したかどうかは別として、私たちは人を憎み、偽りを言い、また妬み、本当に罪人であるということを認めざるを得ません。しかし聖書によれば、イエス・キリストは何の罪もなかった、ただ愛のみ、また清い生活のみがあったということであります。なので群衆が自分からバプテスマを受けるためにやってきた、その中にイエス様を認めて、あなたはその必要がない、むしろ私こそ、ヨハネ、私こそあなたからバプテスマを受ける必要がある、それなのにあなたが私のところにおいでになったんですかと言って、まあ、拒絶しようとします。しかしイエス様は答えられました。今はそうさせてもらいたい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにふさわしいのですと説得して、ヨハネは説得に応じてイエス様にバプテスマ洗礼を授けます。イエス様はバプテスマを受けてすぐに水から上がられます。まあヨルダン川で、洗礼を受けた、バプテスマを受けたわけですけれども、水から上がられました。で、天を見上げました。まあ私の想像にしか過ぎませんけれども、イエス様はおそらく全身ヨルダン川に、水に浸されて、そしてバプテスマを受けたのだと思いますが、イエス様の頭から顔から水滴が滴り落ちていたんではないかなと思います。でもイエス様は天を見上げたときに、その天が開けたというか、ね、オープンした、そして神の御霊、聖霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になったとあります。まあ、天が開けたというのがどういう状況だったのか分かりませんが、まあ、その日が晴れていたのか曇っていたのか分かりませんけれども、ともかく神様が、父なる神様がその天を開けて、そして神の霊、聖霊が鳩のように静かにイエス様の上に下って来られたわけですね。それをイエス様は静かにご覧になっていた。それと同時に、見よ、天から声があった。これは天の父なる神様の声だと思いますけれども、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。ルカの福音書では、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという訳になっていますけれども、神様がこのイエス様のした行為を受け入れてくださった、三位一体の神様が一致してこの罪なき神の御子イエスが悔い改めのバプテスマを受けることをこう承認されたということだと思います。 この罪ない罪なきイエス・キリストが罪を悔い改めるバプテスマを受けたということは、このイエス様の公の生涯、公生涯の初めに起こった出来事であります。まあ、この後荒野で試練を受け、そしてイエス様は故郷に帰って、福音を述べ伝え、またガリラヤ地方を中心として、町々村々を回って神の愛を伝え続けたわけです。で、次に学びたいことは、ヨハネの福音書17章21節22節から、父子そして聖霊、3つのパーソナリティがありつつ、唯一の神、三位一体の神様の中にある一致ということであります。そのヨハネの福音書をお読みします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。人間はですね、教会であってもですよ、いろんな人がいるわけです。性格も違う、好みも違う、行動のパターンも違う、言葉の使い方も違う、好きなものもいろいろ別にある。それでありながら、教会に集って神様の言葉である聖書を聞き、この三位一体の神様にお祈りを捧げ、そして喜んで神様と人々にお仕えするということでは一致しているはずなんですが、弱い私たちは時々人を裁いたり、あの人と私は考えが違うんだと言って、避けたりするようなことも起こりうるわけです。でもイエス様はおっしゃいました。父なる神よ、天のお父様、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、それを相互に内在するっていうことですね。すべての人を一つにしてください。ですからみんな同じ考えになる、みんな同じような言葉を使う、みんな同じような笑い顔をするということではないんです。クリスチャンも一人一人、一人一人それぞれの特徴がありつつも、しかし神にあって一つであると、イエス・キリストの福音にあって一つである、そのようにイエス様は祈ってくださっていたっていうことですね。そしてイエス様は父なる神様からいただいた栄光、神様が神様である、そのご存在の輝きを、イエス・キリストを信ずる彼らに与えました。それは私たち父と御子イエス様が一つであるように彼らも一つになるためですと。だから教会が一致するということはみんな同じになるということでは全然ないんです。それぞれの特徴がある、それぞれの生き方がある。でもイエス様を信じて神様を礼拝している面では一緒である、この一致だけなんですよね。そのために 罪のないイエス様が罪人として私たちのすべてのものの罪をなって、神様の前に悔い改めの祈りをし、悔い改めのバプテスマ洗礼を受けてくださったのは、私たちが一致するためなんです。教会が一つとなるために、そのようにイエス様、罪のないお方が罪を悔い改めるバプテスマを受けてくださったわけです。イエス様はこの後約3年間伝道の生涯を送られます。そして最後に十字架にかけられて命を捨てられ、死んで葬られ、また3日目に復活されます。そして天にお帰りになる前に、マタイの福音書の一番最後の部分ですね、28章19節から20節でこういうふうに書いてあります。主イエスは十字架について死に、復活して昇天される前に、弟子たちに、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいと命じられて、そして父なる神の御元に登って行かれました。これが宣教の大命令と言われるものです。キリスト教はある国の人々のためだけではない、すべての人のためである、すべての国民のためである。そして彼らが信じるならば、このバプテスマを授けなさいとイエス様はおっしゃったわけです。それでは最後に、私たちがバプテスマを受ける意味、また恵みは一体どこにあるのでしょうか。ジョン・ホワイトという人が、キリスト教の礼拝という本の中で5つのポイントを挙げていますので、それを参考にしてお話をしたいと思います。バプテスマの第一の意味はこういうことです。つまり、イエス・キリストと私たちがバプテスマによって一体となるということの恵みです。一体となる。ローマ人への手紙の6章3節から5節をお読みします。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。なんという素晴らしいことでしょうか。一体になる、キリストと一体になる、神の子と私たち罪人が一体になる、清いお方と汚れた罪人である私が一体、バプテスマによって一体となる。これが私たちが受けるバプテスマの基本的な意味であります。一つになる、一体となる。ですからイエス様がなさったすべてのことは、私たちがしたこととみなされる。イエス様が父なる神様から受ける恵みは、 すべて私たちが同じように一体となっている私たちには与えられるという恵みです。ですから私たちは十字架についたわけではないのに、まだ死なないで生きているのに、イエス様につくバプテスマを受けた私たちはその十字架の死に預かる、それに関わる、その恵みを受けるバプテスマを受けたのではないかと。そして私たちはキリストと共に葬られ、またキリストが天の父なる神様の栄光によって、御力によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩む。キリストと一体ですから、神の子であり、また罪許されたものであり、そのようにしてキリストと一体となって歩むことが許されているということであります。で、第二番目のバプテスマの意味はですね、キリストの体と言われているキリストの教会に私たちがこの入れられる、その仲間入りをするという意味です。五旬節、ペンテコステの時にペテロが説教をしましたけれども、このペテロという弟子の説教を聞いて信じた人たちはバプテスマを受けました。洗礼を受けました。なんとその日一日で3000人の人たちが仲間に加わった、すなわち教会に入れられたということであります。イエス様を信じているからいいんだ、一人でいいんだということはないんです。まあ確かに教会は完全ではないです。教会に来ている私たちも一人一人まだ罪人であるし、不完全な点がたくさんあります。でもですね、だから教会なんか行かなくていいんだ、私は一人で神様に祈ってればいいんだということはないんです。これはクリスチャンとしてバプテスマを受けた者として非常に不健全なあり方であります。仲間に加えられる。そして彼らはいつも、すなわち弟子になった者たちは使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。まあ聖餐式をし、そして共に祈って、キリストの直弟子たちが教えたその教えを守り続けていたということですね。で、3番目のバプテスマの意味はですね、新しい誕生、まあ、今日はこの後、あるご家族に与えられた赤ちゃんの献辞式というのがあるとお聞きしました。新しい誕生、皆さん自分がもう一回人生やり直したいっていうことはないですか？私はまあこれは冗談半分本気半分なんですけど、受験さえなければね、もう一回やってもいいと思ってるテストさえなければもう一回人生やり直してもいいかなとは思いますけれども、あれがあるから嫌だっていう正直な告白ですね。テスト大好きっていう人もいるかもしれないのでその人はごめんなさいね、うん、でも私たちはキリストにつくバプテスマを受けることによって新しく生まれ変わる、新しく誕生する、人生いつでもやり直しが効くということであります。 4番目は罪の許しということであります。使徒の働き22章16節に使徒は語っています。さあ何をためらっているのですか、立ちなさい。その方すなわちイエス・キリストの名を呼んでバプテスマを受け自分の罪を許してもらいなさいという勧めがなされています。罪の許し、これが4番目の恵みです。で最後に使徒の働き2章38節にありますように聖霊を受ける、神の霊を私たちは受ける、バプテスマを通してですね。ペテロがした説教をがもう一回引用されますが、ペンテコステの時の説教の中で使徒ペテロはそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物プレゼントとして聖霊を受けますと語りました。このようにイエス様が何の罪もないお方なのに悔い改めのバプテスマを受け、そして清い生涯を続けられ、最後に犯罪人として十字架で処刑され、血を流して死にます。しかし三日目によみがえります。このイエス・キリストの十字架と復活によって私たちもキリストと一体にされて、そしてキリストが父なる神から受けた恵みをすべて私のものにさせていただけるということです。それが洗礼バプテスマの意味であります。皆さんいかがでしょうか。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方もおられるかもしれませんが、まあ私が言うことではないですけど、神様がもし許してくださるならば、この洗礼の恵みを受けていただきたいなと思います。そして一人で歩むんではなくて、互いに助け合い祈り合いつつキリストの教会として歩んでいく、いつでも罪を犯す可能性がありますが悔い改めて新しくスタートすることができる、それがバプテスマの恵みであります。それではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、神の御子、罪なきイエス・キリストがあのバプテスマのヨハネから悔い改めの罪を悔い改め許されるためのバプテスマを自ら進んでお受けになりました。そしてそれは父なる神とご聖霊のとイエス様の一致した思いでありました。それは私たちもまた父と子と聖霊の御名によるバプテスマを受けて神様との交わりの中に入れられ、またキリストの教会の一員とされ、常にキリストと一体とされたものとしての恵みを受け続けるためでありました。どうぞこの恵みを無にすることなく大切に思い起こして、このバプテスマ洗礼の恵みの中を歩むことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。